今日恵みをいただく御言葉は創世記の20章です。8節までをお読みいたします。アブラハムはそこからネゲブの地方へ移り、カデシュとシュルの間に住み着いた。ゲラルに滞在中、アブラハムは自分の妻サラのことを、これは私の妹ですと言ったので、ゲラルの王アビメルクは使いをやってサラを召し入れた。ところが神は夜、夢の中でアビメルクのところに来られ、そして仰せられた。あなたが召し入れた女のためにあなたは死ななければならない。あの女は夫のある身である。アビメルクはまだ彼女に近づいていなかったので、こう言った。主よ、あなたは正しい国民をも殺されるのですか。彼は私に、これは私の妹だと言ったではありませんか。そして彼女自身も、これは私の兄だと言ったのです。私は正しい心と汚れない手でこのことをしたのです。神は夢の中で彼に仰せられた。そうだ、あなたが正しい心でこのことをしたのを私自身よく知っていた。それで私もあなたが私に罪を犯さないようにしたのだ。それゆえ私はあなたが彼女に触れることを許さなかったのだ。今あの人の妻を返して命を得なさい。あの人は預言者であってあなたのために祈ってくれよう。しかしあなたが返さなければ、あなたもあなたに属するすべての者も必ず死ぬことをわきまえなさい。翌朝早く、アビメレクは彼のしもべを全部呼び寄せ、これらのことを皆語り聞かせたので、人々は非常に恐れた。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、本当に私たちは繰り返し同じ過ちをしてしまうもの、そしてつい口からそれまでの主よ、とどめのない、歯止めのない主よ、言葉でもって人を傷つけたり、あるいは嘘偽りを言ったり、そうして自分の人生を傷つけたり、またあらぬ方へと導いてしまう、この口、主よ、本当にこれは災いのもとです。どうか主よ、本当に今日の御言葉からこの唇について、また私たちがかつて不信仰であったとき、かつて弱かったとき、かつて何もまだあなたのことを知らなかったときに定まってしまった習慣や癖や、そういったものを、それをしっかりと取り扱うということを今日私たちに教えてください。この語るしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳を、またここのすべての空間を、一人一人の心を、心の畑をあなたが耕して、豊かな今日も命の実りを結ばせることができますように、あなたがどうか導いてください。これからのすべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。再びアブラハムとサラの人物について見ていくんですけれども、いよいよですね、今日20章なんですけど、次回の21章で、いよいよ、その約束の子供イサクが生まれるようになるんですけども、ただその前にですね、今日お読みしました通り、なんか以前にも似たようなことがありましたね。アブラハム、また同じ、全く同じ過ち、失敗を繰り返すんです。以前のところでは、エジプトのパロですね、創世記12章の方で、エジプトに彼らが下った時に、 そこの王を恐れて、全く同じように自分の妻サラのことを、ね、自分の妹だということをその現地の人たちに言って、そして、まあ、結局その妹だったら、ね、飯入れても大丈夫だよねということで、その現地の王に飯入れられてしまったということを、まあ、以前、まあ、ここでも語った通りなんですけども、でそれと全く同じパターンで全く同じ失敗を、してるんですね。本当にアブラハムとサラ、あの以前のエジプトでの失敗からもういろいろ学んだはずです。もうあれから20年以上の年月が流れていて、その間ですね、本当に多くの信仰の豊かな実りを実らせ、また本当に信仰によって戦いに出て、この4つの方に勝利した、そこまでしたあのアブラハム、あの信仰のがどんどんどんどん成長しているアブラハムが、なんでこんな初歩の初歩に犯したのと同じ過ちを繰り返したんでしょうね。まあ、確かに人はですね、本当に一度なんか信仰の高みに上り詰めたらもう二度と失敗しないというわけではないんですね。もう一度私は清められたからもう私は罪を犯しませんっていうふうに、まあ、言ってる人も中にいるんですけども、いやそうじゃないですね。あのパウロでさえ、私の中には本当に汚い罪がある、私は惨めな人間だ告白したのに、どうして、ね、あのパウロでさえその自分のがまだ達していない、だから後ろのものを忘れてひたむきに前に進みゆくんだ言ってるのに、どうして、ね、そのパウロを差し置いてもう私は罪を犯さない、罪は私にないんだ、ね、そういうことを言ってる人がいるんですけど、それは偽りですね。御言葉には後ろの、ね、ものを忘れひたむきに前向きに進みなさい書いてありますし、本当に日々私たちは罪、本当に初歩の過ちを犯すということは確かに私たちはあるから、まあ、気をつけるべきなんです。とにかくこのアブラハムと、ね、サラ、まあ、確かにそうした油断もあったかもしれないんですけども、で確かにアブラハムはですね、この土地の王に対して恐れがありました、ね、この11節見ますと、アブラハムはこの地方には神を恐れることが全くないので、人々が私の妻のように私を殺すと思ったからです。確かに、ですからアブラハムに恐れがあったんですね。でもこの失敗はもっともっとですね、根本的な彼の習慣的な、彼のその思考パターン的なところに、まあ、あるんじゃないか、思われます。実はですね、アブラハムはこの父の家を出た、当初、その、まあ、大体24年ほど前ですね、妻のサラと、こういう約束をしていたんです。その約束の内容が、13節に書いてあります。神が私を父の家からさすらいの旅に出された時、私は彼女にこうしてあなたの愛を私のために尽くしておくれ。私たちが行くどこででも私のことをこの人は私の兄ですと言っておくれと頼んだのです。こういう約束をしてたんですね。アブラハムとサラがまだ父の家を出る前ですね、まだそのカルデアのウルにいた時、まだカナンの地を知らなかった時、まだ神様から呼び出されて、ね、行きなさいと言われたばかりの時で、まだ信仰によって歩むという経験をしてなかったし、で神様も徹底して守ってくださるという経験をまだしていなかった頃に取り交わした約束、それがずっとですね、まあ、アブラハムとサラの間で生きていたですね、もう24年の間ずっと、ね、もう、その初対面の人と出会うたびに、これは私の妹です、これは私の兄です、そういうふうに紹介していた、まあ、もう本当に20数年もそれ続けて、まあ、癖になっていたようですね。でそれで、まあ、ずっと、まあ、そのまだ彼らの歩みの信仰の当初、まだ信仰が未熟だった時、そのように、取り交わしてきた、その約束、それを、ね、またもう無意識的に、ね、いつものように、ね、ポロって言ってしまって、でそれで、まあ、結局あこれはあなたの妹ですかということで、それで、まあ、召し入れられてしまったではないか、そういうですからもっともっと 無意識にですね、口癖的なところですね、無意識的な思考パターン、本当に私たちもそういうところがあります。以前のその生活、まだ神様のことをよく知らなかった時にその思考パターン、まあ、このようにしてね、半分本当のことは言うけど、でも半分本当ではないことを言って、でそうして弱ったり上手にしていこう、嘘も方便だっていうのが確かに世の中のそういう、中ではありますけれども、でもそういうですね、以前の不信仰だった時のそういう考え方だとか、不信仰だった時のそういう行動パターンがまだまだ、ね、生きているとポロッと同じ過ちを犯してしまうんですね。本当に習慣的に同じミスを繰り返すということ皆さんないですかね。仕事場においても家庭でも、つい嘘をですね、ポロッと言ってしまう人はその嘘の癖がなかなか治らないものです。イエス様を信じた後で嘘は良くないということを知ってはいても、でもまだ神様を知らなかったうちに自分の中で固まってしまったパターン、まあ、それは幼い時に世渡りをうまくやっていくためにもういつもニコニコして、でそれではいはいってノーを言わない、そういう癖もあるかもしれない。そういうですね、まだ不信仰だった時代に自分の中で定まってしまった約束事とか、そういう習慣とか、そういったものによって同じミス、同じ過ちを、本当にこんなに信仰が偉大な人になっても、こんな過ちをまだ犯すの、本当にそういうところが、私たちはそういう過ちをしがちです。でこの、ね、アブラハムとサラ、まあ、そういうところがあったかもしれません、まあ、でも、ね、彼らにも、アビメルクにその妻がさらわれてしまった、まあ、さらわれるっていうか、まあ、捕らえてしまった時ですね、あやっぱり確かに妹とは言いましたが、実は妹であり妻なんですっていうことを、まあ、言えばいいものを、ね、彼らは言わなかったんですね。でそれでしかもこのサラもアブラハムのことは私の兄です、そういうふうに言っていたようです。ひとたびですね、自分の唇から放ってしまった言葉、これなかなか取り消すのが難しいというところが確かにあります。たとえですね、自分が無意識的に言ってしまったことであっても、本心でないこと、真実でないことを言ってしまう、もし自分の唇からひとたび放ってしまったら、それがですね、どんどん大ごとになって、でそれがどんどん自分自身では心の中で望んでいないんだけど、でももうあれよあれよとそういう望まない手続きがどんどん進んでいってしまう、こういう時確かにあるんですね。でそういう手続きが進めば進むほど、もうやっぱり違うんです、そういうふうに言い出すことは難しいんです。それ自分の唇から、告白してしまったからですね。だから本当に私たち自身、唇をよく見張るということ、またもし自分の唇で何か真実でないことを、偽りを言ってしまった、なんで嘘をついたのって、そういうふうに怒られるの、まあ、とにかくそういう覚悟を押してですね、本当にすぐにでも早いうちに、ですからこれ訂正した方がいいです。真実はこれです。何々は偽りでした。ごめんなさい。そういうふうに謝ることも、もう本当にすぐにした方がいいんです。ですから本当にその最初の勇気が肝心ですし、また本当に唇を見張るということを本当に私たちは気をつけていくべきです。で今回、神様とアビメレクのやり取り先ほど読んだんですけども、このアビメレクは自分の正しさを主張しました、これは私の妹だって彼は言ったじゃありませんか、で彼女自身もこれは私の兄だって言ったじゃないですか、私は正しい心を、それでしたのです、神様に訴えたところ、神様は夢の中で、6節、そうだ、あなたが正しい心でこのことをしたのを私は自身よく知っていた、神様はよく知っていたんです。本当に面白いですね。神様は、悪くない方の、正しいはずの方のアビメルクを、責めて脅して正して、そして悪い方のアブラハムの方を弁護したんですね。 神の民というのは特権があるんですね。悪い方のアブラハムを責めないで、弁護して、悪くないはずのアビメレクを責めて、でそれしてアビメレク自身も罪を犯させないようにし、そしてアブラハム自身も罪を犯させないように、そういうふうに守ってくださった。これ本当に神の民としての特権です。神様に愛されている人の方を神様は贔屓になさるんですね。でここで、ちょっと私不思議に思ったのが、サラ、妻のサラも、受胎してるはずだと思うんですね。来年の今頃あなたに子供が生まれてるということは、赤ちゃんが、受胎してから十月十日経ってから、生まれますね。ですから、それなりにも、1年以内のことにこれが行われたと思うんですけども、でもこのアビメレクに対する呪いはどうやらですね、この二十章の最後を見ますと、主がアブラハムの 妻サラのゆえにアビメレクの家のすべての胎を固く閉じておられたからである。それまで子供を産んでいなかったんですね。なんでこんな長い期間子供を産めないようにしたのかな。子供が産めなくなるということが分かるにはそれ相応の時間がかかるはずだなって思ったんですけども、今朝ですね、今朝も、この創世記20章からちょっと掘り下げたメッセージしたんですけども、解き明かされたのがですね、これ女性の体を閉じたというよりも男性機能の方を、閉じて、でそれでもうアビメルクがこのサラを召し入れてからもう長らく、アビメレクだけでなくアビメレクの家のもの全部男子がもしかしたら男性機能が低下して、でそれで、妻 このサラもう召し入れられてから結構長い時間が経ってるのにもかかわらずまだサラに近づいていない、本当にもうこんなに美しい女性、もう89歳の女性なのにもう美しすぎて召し入れられてしまうというのもまた本当にすごい、神の国の娘というのは本当に美しく、また若々しく、女性機能も取り戻して、本当にそういう特権が神の子に与えられているんですけども、ですからですね、本当にアビメレクが彼女に、せっかく召し入れてもまだ手を出していなかった、もしかしたらそういう男性機能低下という形で、そうすると結構男性身震いするんですね。でそれで、だからアビメレクのところに神様が現れて、でそれで、翌朝早くアビメレクがしもべ仲間全部呼び寄せてこのことをみんな語ったら、人々は非常に恐れた、もう震え上がった。あ、そうか、アブラハムとサラという、兄弟と思っていたけど、でも実は夫婦 でそれで彼らのバックには力ある神がおられて、だからこういう呪いが、我々の上に臨んでいたんだ。本当に男性を震え上がらせるにはもううってつけですね。とにかくそういう形でですね、神様はこのアブラハムとサラを保護してくださった。そして、本当に悪い方の、アブラハムを弁護してくださった。本当に神の子の特権というものがあるんですね。本当に神様はですね、このアブラハムとサラを特別扱いされております。もういよいよですね、もう1年も経たないうちにこのアブラハムとサラの間には子供が生まれます。90年、100年目にしてようやく親になるんですけども、もう親となる前に、必要な整えですね、それは本当に神様がなしてくださったんです。これからアブラハムとサラはただの親になるわけではありません。多くの国々の父となり、また多くの国々の王たちの母となる、そのために必要な信仰者としてのふさわしい整えが必要だったんですね。このアブラハムとサラのその王の父、王の母としてふさわしくない口癖とか、ふさわしくない習慣とか、不信仰な時に締結してしまった約束とか癖とか、そういったものを神様は気づかせてそれを正されたんですね。彼らは子供が与えられるということをもっともっと前に 神様から約束されていたはずです。でも、彼ら相変わらず自分たちのことは兄です、妹です、そういうふうに公言しておりました。周りに言い広めておりました。まあ、そういうふうに、ね、最初の約束だったんですけども、でも結局それは不利益しかもたらしませんでした。彼らからすれば、ね、世渡りうまく渡っていくためにそういうふうに取り決めした約束のはずが、世渡り上手どころがもう神さんからもう良くない目に本当に遭わされ続けなんですね。ですから本当に神の子というものは特別扱いされているんです。そしてこの時点で神様が子供を与えるっていう約束を与えてくださったら、もうすぐに自分たちは兄弟ですとは言うのはやめるべきだったんですね。自分たちは夫婦です言うべきだったんです。神様が子供を与える約束してくださった以上、自分たちは夫婦だって証ししていれば、100歳と90歳の間に神様が子供を与えてくださったということであるならば、本当にそれ神様の栄光になります。でも、もし100歳と90歳のお兄さんと妹との間に子供が生まれたっていうこと、これ神様の栄光になるでしょうか？ちょっともう100歳にもなってまだ勢力を捉えないなんか兄と妹がっていう、もう本当にそういう神様の不名誉になってしまうんですね。アブラハムとサラはだから夫婦でなきゃいけなかったんです。周りに対する証として。本当にキリスト者というのはですね、こういうところがあるんですよ。周りに真実を証ししておくべきなんです。本当にクリスチャンである人がですね、まあ、会社とかに勤めていった時、自分はクリスチャンですって証ししていない人結構いるんですね。なんかこんな、もし自分がクリスチャンになって証ししちゃったらちょっと恥ずかしいな、日曜日でも喜んで仕事しますって言ってしまった手前、クリスチャンであることを証しするとちょっと不利益被るなとか、そういうですね、このアブラハムとサラのその当初の不信仰だった時代に約束してしまったような約束を自分自身に対してすることが本当にありがちなんですよ、クリスチャンの皆さんも。でも本当に私たちはしっかりとですね、自分たちの正しいアイデンティティをはっきりと表明するべきです。自分は会社員、確かにそうかもしれません。自分は主婦、それもそうかもしれないですけど、それ以前に自分はキリスト者です。天と地を作られた神を恐れ敬う者、神様を礼拝するものですということをしっかりとですね、周囲に証ししておくべきなんです。もしですね、ですからそういうふうに周囲に あらかじめ自分が神の民であることを証ししているならば、周りの人たちはですね、あ、やっぱり神様を信じている人は違うな、イエス様を信じている人は本当にイエス様が祝福しているんだな、確かに神様おられるんだなということをで証しが立っていきますね。でも、もし証ししていないのであるならば、ただ単に あの人はなんとなく運がいいなぐらいで済まされてしまうんですよ。神様の栄光には一切なりません。だから皆さん自身の唇でですね、神様の栄光のために自分の正しいアイデンティティ、自分はクリスチャンですということを、それをはっきりと、ね、証ししておくべきなんです。証しすればするほど、その言葉の通りに、信じた通りにどんどん祝福されていくんですけども、でも自分がクリスチャンであるということを証ししていなければ、本当にもう普通に世の中の人と同じように暮らしていかなくてはなりません。世の中の人と同じようなレベルの祝福でとどまってしまいますけども、でも自分が神の民であるということを唇で告白して周りに公言しているのであるならば、本当にそういう人はどんどんどんどん神様から祝福して、その人を通して神様が生きておられ、働かれておられるということを神様は自ら表明されるんです。ですから本当に私たち自身のこの唇で神様を告白して正しく証ししていくべきですね。神様はですね、愛する人に対してであるならば、神様が愛する人に対しては、愛する人ほどそういう特別対応されます。で、特にね、アブラハムとサラ、これから本当に大きく用いられようとしております。ですから、 本当にそれまで無意識的に唇で不信仰告白をしてしまったこと、不信仰な口癖とか、またあるいは偽り事をするそういう手癖、行い癖、またあるいはそういう不信仰な時に約束してしまった約束事だとか、あるいはこれ固まってしまったその人生観とか、そういったものをですね、神様は正されます。特にこれから大きく用いようとされる時にこそ神様正されるんですね。本当に神様にあって用いられようとする時、世の中の一般の人では許されていたことが、ね、どんどん許されなくなっていくということがあるんです。世当たり成就にするために、片方の真実と言って片方の真実と言わない。これは確かに世当たり上手の部類に入るかもしれないんですけども、でも神のために限ってはそれは許されていないんですね。本当に私たちはそういう不信仰な性質、そういったもの取り除かれていけば、ね、恥ずかしい思いをしてでも、そこが正されていけばいくほど本当に私たちはですね、幸いなんですよ。だって神様が特別扱いしておられるからです。自分の子供がもし万引きしたらすごい悲しいし、ものすごい戒めて叩き直しますけども、他のなんか小学生とかが万引きしても別にそこまではしないですね。なんでそういう差別区別をするかって、やっぱ自分の子供だからなんですよ。神様はやはり自分の子供と見ている人、特に愛している人に対してはそういう特別扱いをされます。なんで世の中の人はあんなにうまく嘘をついて言わたりしていけるのに、自分が嘘をついてたらいつもバレるのかなとかそういう人は本当に幸いなんですよ。実は言うと神さんが特別扱いしてるからなんですね。神さんはですね、ですからこの創世記20章で、ね、アブラハムがこれから父となる前に、またサライが母となる前に、このようにもう本当に最後の最後の整えをされました。自分の唇、口癖を、思考パターンを直す、そのことと、それから本当に周りに対して証を正しく立てていく、こうしてアブラハムとサラは自分たちのことを夫婦だと公言するようになっていきました。こうして神様が栄光をお受けになられる準備が整ったんですね。もしアブラハムとサラがまだ相変わらず兄と妹であるならば、神様の栄光にはなりませんでした。でも、もうこうして神様の栄光、正しい証が、ね、世の中に対して神と人との前で、ね、神様の栄光を正しく証しする準備が整えられていきました。で、そうして、まあ、いよいよ次回のところで21章の方で、ね、子供が生まれるんです。どうか皆さんも、ね、神様にあって 大いに用いられる直前、こういう整えが確かにあります。その時恥ずかしいかもしれません、痛いかもしれませんけれど でもそれは幸いです。そしてますます整えられて、ますます神様の栄光を表す器として清められていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン、
アーメン。アレルヤ。愛する様、本当に私たちは弱いものであるけれども、強くされていくこの恵みを感謝いたします。あなたが栄光をお受けになられるために、本当に私たちは正しく唇で証しし告白していくべきです。本当に真理の言葉を伝え、また真理なる神の子としてのたしなみをしよう。本当に王族の祭司としてのたしなみを周りに対して示し、そして周りの人々が私たちを見るに、確かに彼らには神様がついておられる、そのことを主を知っていくことができますように、どうか私たちも整えてください。どうかこれから祈る一人一人の祈りにあなたが聞いてください。そして示されたこと、正すべきこと、また悔い改めるべきこと、主をあなたが示し、そして本当に私たちがますます栄光の器として作り変えられるように、どうか一人一人のうちに働いてください。今日いただいたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
これから祈っていきたいと思いますけれど、その祈る時に私たちがその祈る根拠がわからないと祈っても意味がないんですね。なんでアブラハムとサライが特別な、ね、待遇を受けたかしたら、 アブラハムとサライには正しく生きていこうというその志はあったんですね。その志を許されない世界が彼らの前にはあった。だから彼らは未熟な信仰の時に信仰は貫きたい、志それも貫きたいんだけれど、でもその貫くために生きていかなければならないという現実問題として、あの力ずくで物を奪う人々の中に入っていくわけですから、その人たちの中において信仰を貫きながら命をこう守っていくということが、ま、あのことの方法の一つとして、あのお兄ちゃんと言え、ね、また妹と言おうということだったんですね。だから、神様がこのアビメレクに現れて、それでアブラハムの方、間違いをしたアブラハムじゃなくアビメレクの方をということは、その時代においてこの神様がそういう技をしなかったら、アビメレクにその技をしなかったら、サライに近づく技をそれ止めなかったら、彼らはそれ十分知ったんですよ。ね、十分サラをもう連れていたんだから、もう召し抱えていたんだから、自分がしたいことをもう何でもしてきたはずなんです。でも主がそれを止めておいたから、それができなかった。主の力によって守られて、ね、片方は罪を犯さなかった、片方は守られたということなんですね。だから主がアブラハムの川に立ったのは、あなたたちの仕組みがね、そういう仕組みだったから、アブラハムがその嘘をついていること、それがそういうことを断ったんだって。でも主は許さなかったんですよ。アブラハム妻を囚われる、妻と言わないというね、その嘘の方面ということが正しくないということで、妻を囚われるということを二度にわたって苦しい思いをさせているわけなんです。だからこのメッセージを聞いて、すっごく主は実に正しい方だということが分かりました。悪人に対しても、アブラハムに対しても。だからこれから私たちが主の前で祈るべきというのは、私たちもキリストにあって生きようとしているんですけれど、アブラハム同様、サライ同様、もどかしさを覚えて、ね、世渡り長寿、これをやってしまう時がただただあるわけなんですね。だからこれによって一時ね、こうなんとかうまくなったように思われても、結局はその嘘ついた 50% の真実、 30% の世渡り上手が後に利子がついてくるわけなんですね。だからわからないで、私たちはそれ弱さの上にやりました。この時間主の前で祈りたいと思います。弱いからやりました。そしてわからないからやってしまいました。でも真実を 100% 見出せないところ、それはもう私たちの不真実、それを言ったところ、それは必ず私たちを責め立てる、それは神の子である証明でもあるということを今日知りました。だから今まで唇で私たちの利益を、ね、生み出すために間違いを犯したその全ての罪を許してくださいと主の前で、でアブラハムとサラが正しくされた同様、私たちもあなたが正しくしてくださいと祈っていきたいと思います。